難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は私たちは夢を見続けられることを夢見ている難民の子どもたちの絵展を開催されています、神戸市にある創価学会関西国際文化センターにお伺いし、ご担当の高森直子さんにお話をお伺いします。高森さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高森さん、じゃあ早速なんですけれども、はじめに今回この絵画展を開催されることになった背景と目的について教えていただけますか？
はい、この展示がスタートした昨年12月は世界人権宣言の採択から70周年の節目でした。そして今年は子どもの権利条約の採択から30周年を迎えます。日本にいる私たちの多くは当たり前のように学校に通うことができるなど、人権や子どもの権利をごく当たり前に受けているため、その必要性を感じることは少ないかもしれませんが、世界に目を向けるとそれらの権利を享受できない人々や子どもたちが大勢いることも事実です。
ですね、確かにもう連日そのニュースから、世界で起こっている人権侵害の様子とか、もしくは子どもが苦しんでいる様子とか、そういうことが伝わってくるわけですけれども、そうした中で特に難民問題というのが大きな問題になっていると思うんですけれども、その点についてお聞きしたいと思います。
はい、特に今世界で難民問題は人権を大きく脅かす深刻な問題となっております。難民や国内避難民の数は6850万人に達し、またその半数以上が18歳未満の子どもたちと言われております。とりわけ難民になった青少年は長期にわたって教育機会を奪われることで、文字を書くことが困難になるなど、本当に就学率も著しく低下しています。たとえ国を逃れ避難した先の国で、運よく学校に通えたとしても、言葉や文化の違いによって授業自体についていけなかったり、理解ができなかったり、また国が違うということでいじめにあったりする場合も、そういった困難な状況に直面をしているっていうことを伺っております。はい、
そうした中で、その創価学会では長年ですね、その難民支援に取り組まれてきたというふうに思うんですけれども、次にその点について教えていただけますか？
はい、私たち創価学会では1981年からの国連 NGO としての活動の一環で UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の支援に取り組んでまいりました。近年ではここ関西国際文化センターや、つい先日も東京で UNHCR 難民映画祭自主上映会を開催をしております。参加された多くの方々とともに、今難民の方々が直面している状況を学び合ってまいりました。そうした難民支援を行う過程で、世界の団体の方々とのネットワークも広げることができました。そこで今の深刻な状況をなんとかより広く知っていただきたいと思いまして、今回各団体を通してお借りした難民の子どもたちが描いた絵を集めて展示しようという企画につながっております。
なるほど、はい、よくわかりました。それでは、展示内容ですね、どういうものが展示されているのかということを教えていただきたいんですけれども。
はい、この展示は3部構成になっておりまして、第1部ではウガンダ、レバノン、ヨルダン、マレーシア、ミャンマー、エクアドルの各地に暮らす難民の子どもたちが描いた絵を76点展示しております。展示している絵からは子どもたちの素直な思いがまっすぐ伝わってきます。純粋な心でこの思い浮かんだことやものを何のフィルターも通さずに描いているんだなっていうふうに私自身も感じております。絵は人の心を映すというふうにも言われておりますが、明るい感じのトーンの絵もあれば、この生まれた国で見た紛争の戦争の光景など、本当に過酷な経験が現れている絵もたくさんあります。また、絵それ自体は明るい 洋服屋さんの絵だったりケーキ屋さんになる夢を描いた絵もありますが、その絵に添えられた描いた子どもたち自身の言葉に重みがあるものもたくさんあります。子どもたちがどういう心の状態で将来をどう考えているのか、一人一人の子どもの心に寄り添うようにご覧いただければと思っております。また第2部では難民の方が実際に使用していた生活用品22点を展示、難民キャンプの写真やまた現地の映像とともに展示をしております。何日間も歩いて国境を越えなければならないために、この避難の途中でボロボロになってしまった靴や、また避難する中でこの山の中など人から見つからないように逃げたために、途中で水道水がなく川の水で歯を磨いたために泥まみれになってしまった歯ブラシなども展示しております。で、最後の第3部では、そういった過酷な経験をしながらも前向きに生きる難民の青年たちの体験エピソードや、祖国の再建のために日本に来て大学で学ぶ難民留学生たちの直筆の声も紹介をしております。こうした展示全体を通して難民一人一人の人生に光を当てさせていただいたことで、これまで難民問題に接点を持つことのなかった日本の私たちにも身近に感じてもらえるような内容になればなと思って企画をさせていただいております。
よくわかりました。展示会場内でですね、その創価学会平和委員会の方でそのスタディエイドキャンペーンというものを実施されているということなんですけれども、そのこのキャンペーンについてどういうものなのか教えていただきたいんですが。
はい、このキャンペーンは難民の子どもたちの多くは同世代の一般の子どもたちに比べて教育を受ける機会が奪われております。たとえ学校に行けたとしても文房具がなかったり、十分に学習できる環境ではないというのが現状であります。そこで私たちの家で眠ってしまっている未使用の文房具、ノート、粗品でもらったりした文房具や楽器を回収させていただいて、現地の難民支援を行っている団体を通してお届けをしてまいります。集めている文房具はちょっと限られてはいるんですが、ボールペン、サインペン、鉛筆、これらはカラーペンでも色鉛筆でもいいんですけども、とまた手動の鉛筆削り、ノート、消しゴム、シャーペンと、またそのシャーペンの替え芯になっております。楽器も少し限りはあるんですが、タンバリン、カスタネット、リコーダー、ピアニカ、ハーモニカを回収させていただいております。の楽器に関しては新品でなくても中古でも大丈夫です。
よくわかりました。実は私も先ほど絵画展を見せていただいたんですけれども、本当にそのいろんな角度から、難民という状況に置かれた人にこう光が当たる内容になっているというふうに感じました。特にそのじゃあ自分に何ができるのかということをこう問いかけてくるような、そういうこう展示内容だと思いましたので、私も見せていただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。この絵画展は4月21日の日曜日まで、土曜日曜祝日のみ開催されています。開館時間は朝10時から夕方5時、ただし入場は4時30分までということです。春休み期間とも重なりますので、ぜひ多くの方にですね、足を運んでいただければと思います。この絵画展に関するお問い合わせ先は創価学会関西国際文化センター 078-265-0860、078-265-0860までとなっています。本日は創価学会関西国際文化センターの高森直子さんにお話を伺いしました。高森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。